込みを得た主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の最初の動画はですね、殉教聖会の写真の紹介映像、紹介というかダイジェスト映像を作ってくださいましたので、それを見ていただきたいと思います。ありがとうございました。映像の本当はダイジェストが欲しいんですけども、ちょっとそれが今できないので写真のあれになってますが、本当ありがとうございました。作ってくださってですね、まあ、映像の方でも作れる方がいたらぜひ作っていただければ嬉しく思います。まあ、出た人は見た人は写真を見ながら思い出してすごく主に触れられますけどね、全く知らない人が見た時にやはりね、映像の方がいいかなというふうに思いますね。はい、殉教聖会とそれから白馬は一つにつながっていると思いますので、ぜひ皆さん白馬キャンプを通してもですね、ここで受けたものをさらに、深く、ね、受けていただきたいと思います。で、次はですね、なんだっけ、思わず笑顔になってしまう話は誰だったっけ、一人だけ、一人しか言わなかったっけ、あ、そうだったっけ、あ、じゃあ山本牧師のやつを、はい、お願いします。
皆さんこんにちは、 長崎に住む山本と言います。オミクロンさえ益になる神の愛ということで、特に過去の体験も全て神様を用いてくださるということでお話したいと思います。最近ある方のところに訪問することになりました。コロナウイルスが蔓延している中、体が不自由なため困っておられるのではと思い訪問しました。住所だけを頼りに探しましたところ、あちこち散々迷ってやっとその方のお宅を見つけ出し、久しぶりの再会となりました。そしてお互いに喜ぶことができました。そして2回目お会いした時は、以前よりもさらに目が生き生きとなってとても元気になっておられたのを、見たのです。私はお宅まで、行く間、はたと昔のことを思い出したのです。それは、私が保険会社に勤めていた時のことです。全く見ず知らずの方のところに、また家だったり職場だったりしました。警察だったり、また病院だったり放送局だったり、またいろんな、様々なこの業種の方がおられて、そのもうほとんどのありとあらゆる職場に入って、訪問することがありました。またどんな僻地にも、また、もう本当に山の上だったり、いろんなところを訪問して、きました。そして、見つけてですね、そしていろんなその方の健康についてお伺いする、仕事を しました。でいつも神様にお祈りして、家が見つかりますように、そして良き交わりが与えられますようにとお祈りしていきました。そしていつもいい出会いとなりました。それからその後この2年ほどヘルパーの仕事をする機会が与えられたのです。そのヘルパーの仕事はさらに学ばされることが多かったのです。それは、病院に勤務していた時はほんの患者さんのほんの一部分しか分かりませんでした。しかし、自宅にヘルパーとして訪問することを通して、その方の全ての生活がよく分かり、その方の必要としていることがよく分かったのです。イエス様もこんな風にして訪問されたのかなと思いながら、伺いました。今はインターネットが、コロナのおかげでますます、普及していますけれども、それを使っても、本当に、交わることができ、そして自分の足を通しても足を使っても訪問して、本当に交わることができます。神様は本当に自分の過去の体験も全て用いてくださるんだなということを思わされたこの頃でした。今までで聞いてくださった皆さんに感謝します。
はい、ありがとうございました。皆さん声よく聞こえた、声はよく聞こえた。ああ、じゃあやっぱり私の耳がちょっとあれなんだな、私はちょっと聞こえにくかった。はい、はい、まあ、私も知ってるので内容は、いろんなところ人生は通過しますけど、その時嬉しい時もあれば、その時はあんま嬉しくないこともあるんですけど、後になってみると面白いなと思うのは、その時嬉しくなかったり、その時大変だったことは、逆に神様が言ってそこを通ってる時は、その時はやはり神様が言ったにもかかわらずきついんですけども、必ず後で宝になるんですよね。そのことが用いられたら益になる。それをまだ体験しない人はそこで逃げた人です。そこで神がおっしゃる前に逃げた人です。その人はまた今の場所で同じことを神様が通してくれます。愛の方だから、その時今度は神様に助けていただいて、そこにしっかりとどまってください。主がもういいよって言ったらいいんですよ、間違いありません、ね、だけどそうすると必ず神様の それが宝となって逆転になるという神様の手の技を見ることができますね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、で今日聖書ってこんなに面白いものを見ていただきます。今日のやつね、あ、昨日のやつか、昨日2つある。はい、じゃあ、はい、じゃあお願いします。どっちも短いですから。
あふれるばかり感謝する。
あ、こっち先に言った。
キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。コロサイ人への手紙2章7節。あふれるばかり感謝することは主の命令です。この命令は主の祝福を受ける近道です。私たちがすべてのことに感謝し、丁寧に具体的にあふれるばかり感謝するとき、主は喜んで私たちの信仰を固くしてくださり、キリストの中に根ざし立てられたものとしてくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、続けてお願いします。
受けたと信じる。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。マルコの福音書11章24節。イエス・キリストは言われました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。祈って求めるなら神は必ず答えてくださるのです。だからもうすでに受けたと信じるのです。もちろん何でもという言葉の大前提には主の御心ならばということがあります。罪を願っても答えられはしません。ただ主の御心はそんなに狭く小さくないので、大胆に求め祈ってください。心から真剣に祈り求めたなら、それが主の御心であることが御言葉を通して確認でき確信したならば、すでに受けたと信じましょう。ここで大切なことがあります。それはこれから受けると信じるのではなく、すでに受けたと信じることです。例えば癒しのために祈って神から癒すと語られたなら、今はまだ目の前には症状が残っていても、すでに癒されたと信じるのです。これから癒されると信じるのではなく、すでに癒されて治ったと信じるのです。そして癒されたことを感謝し告白するのです。その時神の癒しの御業が現れてきます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。ちょっとには逆にしてね、順番を。先週やったその受けたっていう信仰ですよね。ぜひ実践していただきたいと思います。で、実践して挫折した人は祈ってまた実践してください。で、また挫折した人は断食してやってください。これは受けたっていう信仰は告白とものすごく関係してますので、ぜひね、これやっていただきたいと思います。これから奇跡が起こってきますけれども、あるものは瞬時に起こります。これからそれがどんどん現れてますが、ある場合は戦いが許されて、その戦いっていうのは告白し続ける、神の言葉に立ち続けるということですね。それをね、ぜひね、覚えていただきたいと思います。それでは聖書に入っていきます。すいません、マスクしてると苦しくなるので取らせてもらいます。それではですね、さっき見ましたけれども、コロサイ書の2章の、7節のキリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰固くし、あふれるばかり感謝しなさい。これが、予言的に語られたんですね。あふれるばかりに感謝しなさいってね。で、そして4章の2節の言葉、4章の2節の言葉ですね、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいと。今日はこちらお話しますけれども、その時に、感謝を持っている時にあふれるばかりに感謝しながら、こうね、目を覚まして絶え間なく祈りなさいとですね。 一つ目のこの目を覚まして、感謝のことはもう皆さん何度も聞いておくけど、目を覚まして感謝をして祈ると。目を覚ますっていうのはですね、私の説教中に起きててっていうことではないんですけれども、それは私の心の願いです。ここで言ってるのは何かというとですね、肉体の目を覚ますってこともですけれども、このどういうことかって言ったら、時代に対して今がどういう時代なのかということをちゃんと目を覚まして、見ておきなさいよって。クリスチャンというのは常に時代に対して目を覚まして、前もって先を行くのが本来のクリスチャンなんですね。残念ながら日本のキリスト教会は、こう時代の後を追いかけてきた傾向がありました。でも、本来キリスト教というのは、キリスト教という言い方ですけど、キリストを信じる者たちは時代を先取っていく。それは歴史を見れば明らかです。女性問題でも、福音が入ったところから女性が解放されていきましたしね。そうなんですね。それで、ところがですね、今の時代ってのはどういう時代かって言ったら、黙示録が近づいてきた、再臨が近い時代です。で、どうやって時を見分け、どうやって目を覚ましてなさいって、ちゃんと目を覚まして時を捉えておきなさい、今は同時代かをちゃんと見分けなさいよってことなんですけども、それは何を通してかというと、ニュースの解説者ではありません。新聞でもありません。日本の新聞には神はいませんので、これは聖書を通してです。聖書を通して、そしてちゃんと時代を、今の時代を捉えて、今はどういう時かを見分けておきなさいよ。だから目を覚ましていないと、霊的に眠っているとこれが分からなくなる。明日も昨日と同じだろうと思って生きていく。ところが明日は昨日とは全然違うのです。もう今は本当に、なんだっけ、マックだったっけ、コーラだったっけ、忘れたけど、の宣伝でさえ何が起こるか分からない時代って言ってるんですからそういう時代なんですね。本当に分からないんですね。それはもう世の中の人でも分かっている。だから聖書からしっかりと今の時代を見ていかないと。再臨が非常に近づいている時代ですね。その時代、その時代には何かというと、感謝を持って絶え間なく祈りなさいと。あふれること感謝して祈りなさいと、ね。どうしてかというとね、黙示録の時代に入って、まだ黙示録入ってませんけど、黙示録に近づいている。で、明らかに黙示録に近づいて厳しい困難時代が来ているけど、例えば今はコロナでオミクロンになりましたけども、これはまだ黙示録から考えるとまだ可愛いものなんですね。黙示録はもっとシビアな、もっと厳しいことがいっぱい書かれています。で、その時代においてイエス様を信じているから救われてはいるんですけど、やはり地上に来ている限りその同じ波を受けるわけですね。その時に感謝を持って対応するかしないかで全く変わってくるんですね。イエス様を信じていても、我々は地上に来ているから、この感謝を絶え間なく下げることによって、その本当に困難な厳しい時代であっても、私たちはそこを正しく超えていける、神の愛と助けをいただいて超えていけるんですね。で、そこでつぶやいてしまったり文句を言ってしまったりするときに、ますますサタンの攻撃を受けて、その中で永遠の命を受けてますから助かりますよ、これ間違いなさい。しかし地上では世の人と変わらないように攻撃を受けて、わめいたり叫んだり痛んだりするわけですね。でも感謝を持って、溢れるばかりだから、ちょっと感謝して適当に感謝を受けて、溢れるばかりに感謝していくと、その中で私たちは神の助けとか神の働きというのを具体的に体験していくんです。実際的にも霊的にも体験していくんですね。で、そのあと、それから個人的にもですね、目を覚ましてというのは、その時代に対して目を覚まし、自分の人生の今の時がどういう時かを捉えていくということですね。これも御言葉を通して神様から語られるわけですね。今自分の人生にとってどういう時なのか、これを捉えておくことがとっても大事です。で、そして感謝をしていると、このいろんな起こってきていることが、なんで私はこんなことを受けなきゃいけないんだ、なんでこれを取らなきゃいけないんだって思うんですね。でそれは普通です。でも本当にそこで徹底して感謝をする人は、その向こうにある神の祝福とか、そこにある神様の何かを感じ取るんですね。分かる場合もあれば、分からないけど感じ取れるんです。だからそこで、そこを通り抜けていける、正しく。そして神が用意した祝福とか勝利に必ず預かるんですね。ある方はそれを、感謝を徹底しないとき、それを見ないままそこから逃げ出すわけですね。だから5年経っても10年経っても同じ訓練を繰り返すわけです。でもそこで本当に神様のおっしゃるところで、あふれるばかりに感謝をしていくと、そこで本当にあるところを通り抜けて、神様の祝福と勝利を見るわけですね。これをね、できていてほしいんですね。で、その後、タイミングなく祈りなさい。タイミングなくっていうのは、言い換えれば、ね、いろんな、いつも出てくるんですけど、どんなことがあっても、あるいはいつでも、どんな時でも、あるいはタイミングなくだから、もう本当にタイミングなく、継続して感謝しなさいと。だから どんな状況になっても、だからいい時、すごく祝福されている時も、人間的には祝福されてないというか厳しい状態の時にも、理解できない時も、本当に心から感謝できる時も、そうでない時も、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りなさいなんです。で、祈るっていうのは感謝すること同時に求めること、あるいは願うこと、取り出すことですね。でその時に感謝をしていく場合は、ある方の感謝を感謝して諦めちゃうんですね。神様、この病気を感謝します、ありがとうございます、本当に感謝します、なんかこれもきっと意味があるんですよね、まあ、いつかはなるでしょう、いつかは、でもいつかはなると思いますけれども、ありがとうございます、これは、今日治ると期待してないんですねもちろん神様が3年待てって言われたらね、3年待たないといけませんけど、でも待たないといけないので、3年待てって言われたら、神様そこをなんとか1年してくださいと言っていいんですよ、神様との交渉をしていいんですよ。で何かというと、感謝をして、そしてきっとこれは益に変わるからってことを期待して、大胆に求めるんです。最悪の状況の中で本当に最悪を感謝するんだけど、感謝した上でこの向こうに素晴らしい結果があることを感謝しますって、で私はこう願ってますってことを言っていいんです。でもこうならなかったとしても、もっといいことを神は計画しておられるから感謝しますと言って、感謝を持って願い求めて、そして具体的に願い求めて、そしてそうじゃなかったらもっといいことが、私の理解ははるかに超えることが用意されてるんですねっていうことを言うわけですね。でもある方は感謝しながら実は諦めていたり、もう感謝しながら投げやりになってたりすることなんですね。でもタイミなく祈りなさいっていうのは、感謝を持ってタイミなく願い求めていくってことなんですね。で私がですね、ある期間継続してすごく祈ったことがあるのはね、3つ話しますね。1つ目はね、結婚してすぐの新婚時代ね、これはもう何度も明かししましたけれども、新婚時代に結婚してすぐの時に、前も言ったかな、教会から6万円給料もらったんですね。そして家賃が5万4000円で、ね、小さな 1DK というか 1K に限りなく近い 1DK ですけども、そして野だらしの駐車場ね、雨風が当たる野だらしの駐車場が東京にしたら超安くて6000円だったんですね。そして脱皮が1000円だから全部で6万1000円なんですね。で6万給料もらって6000円11献金が当電するから5万4000円で7000円自動的な赤字なんです。でそれで進学校に行かなきゃいけないから学費があって、進学校に通ってましたから、当時ね、まだこっちの進学校ができるかどうかの時だから、通ってましたから交通費もいる、もちろん食べなきゃいけないから食費もいる、妻はそしてやがて妊娠しましたから医療費もいる、そういういろんなことがあって、まあ2人でアルバイトをしようということで、朝3時間ローソンでアルバイトすることに決めたんで、2人で行こうと思って、そしたらその時神様に言われて、私の頼みなさいって言われたんですね。新学生の時に私の頼んで、私が伝えるかどうかをね、私が伝えるからより頼みなさいって言われたんですよ。それで夫婦で朝3時間毎日夫婦で祈ることにしたんです。そしてもし食物がなくなってしまったり、あるいは借金しなきゃいけない状況になったらすぐに仕事をしますと、ね、あなたが咲いてくださるならそういうことは絶対遅れることはあなたはないからということで祈り始めたんですね。1年間ね。ですごかったですよ、怖いぐらい答えられた。でその頃なぜそんなに来たかったらね、感謝はもちろんあの頃はね、感謝ってそんな言われてなかったけどね、神の愛に対するなんかものすごい絶対的な信頼があったの、神様の愛に対して。だから感謝するっていうか、何が起こったって神様の愛だからっていう、そういう発想しかなかったですね、あの頃ね。だから感謝ってそんなに言われてなかったんだけど、なんか文句やそれなかったね、本当になかったですね。でひたすら神様に求めましたね、具体的に丁寧に求めましたね。そしたらね、怖いこと答えられた。で何度も言ってますけども、日本中から特産物とか良いものがいっぱい来たんですね。で一度ね、月曜日日曜日一日奉仕して、まあ安定教会では日曜日朝から晩までいるのは当たり前だからね、献身した人はいるのが当たり前だから、まあ、いて、そして月曜日の日に朝から行って、月曜日が終わった後午後から聖火を担当したんだけど、その1時間ぐらいある休憩の時にすぐ横にスーパーがあったんですね。 OK スーパーがあったね、 OK ってね。でそこに夫婦で行って、ウィンドウショッピングするんです、スーパーでね。買わないで、パーッと見てね、あれがいいこれがいいって楽しむんですね。買わないからね、思いっきりね、夫婦でね、楽しい時間ですよ。そしてレジの横にある期限切れコーナーってあるんですね。 そこに来てね、真剣勝負なんで、今日はどれを買うかってね、真剣にこう悩むわけですね。全然惨めじゃなかったですよ。もう本当に楽しかった。まさに青春でした。青春タイムと呼んでる私たちは。全然惨めじゃなかったですよ。本当に楽しかった。そしてこうね、こうやってね、それでその時ある時ね、妻は朝ね、グレープフルーツとそれから納豆とそれから何だったっけ、ヨーグルトともう一つあったな、ひじきだけね、忘れたけど4つ祈ったの。ちょうどその4つがその期限切れコーナーにあって、悩んだ末に3段のもう納豆はもともと腐ってるけど、それも腐ってしまう期限切れギリギリの納豆と、しなびたグレープフルーツと、それから小さな期限切れギリギリの安いヨーグルトを買って帰ってきた。そしたら当時は、まあ、玄関がすごく小さかった、窓が大きかったんだけど、玄関が小さくて、こう取っ手のところにこう取っ手があってね、ピッとこう開けるんですけども、その取っ手にもうガバッとこうなんかこうスーパーの袋にいっぱい物が入ってたんですね。時々そういうことがあったんですけど、誰かわからないですね、一人じゃないと思いますきっと。でも誰だろうって詮索するのはしませんでした。もう神様に感謝をしてね、分かったときは感謝をしますけどね、直接くれたときは感謝しますけど、それでこうガバッとあったんですね。それで中に入って開けたらですね、妻がね泣き出したんですよね。本人覚えてるか分かんないけど、もう本当にみずみずしいね、私でも分かるね、私はその頃妻が言ったものはほとんど食べてなかったんですね。そのみずみずしいね、グレープフルーツね、グレープフルーツしなびてない、もうみずみずしい大きな新鮮なグレープフルーツがね、いくつかあったんだ、いくつか忘れたけど、そしてヨーグルトもね、大きいね、もう高いいいヨーグルトのね、大きいやつがあったんですね。だからね、納豆はね、3年目で4段のね、高いいい納豆でね、神様が備えてくださるものはこういうものなんだって言ってね、もう一つあった、4つあったんだけど、とにかく忘れた。で、私はね、まあ、別に自分は興味ないからね、あ、よかったねって言ってね、妻が泣いてることを覚えて、あ、よかったねって言ったんですね。で、私はね、父親が田舎にいて、白米を食べれなかったから、大阪行った時、父の夢は白米を食べることだった、美味しい米を。だから家ではいつもいい米を、米屋さんが亡くなる頃に必ず家に来て米びつに直接入れてくれてて、最高米を食べてたんです。それはデータクというよりも父がそれは夢だったからね、データクしたわけじゃないけど ね。だから私米が好きなんです。でも検診してはそんなに米が食べてませんよ、いつもね。今はもうないですけど、ここ前のね、安いやつね、今はなぜないかったらね、いわゆる災害とかそういうところにみんな無料で配るようになったからね、そういうのは今ないですね。だから最低前でもそんな安くないですね、今はね。昔あったんです、本当に。それを買ってたんですけど、お米がね、なくなってきたんでね、そしたらね、妻のお母さんが2キロのね、お米券をもらったっていうのね、連絡が入ってきて、それでね、ああ、じゃあ送ってあげるねって言ってね、すぐ送ってこなかったのが、で、私たちがね、なんかね、妻がなんかね、私が言ったのがなんかでね、催促してくれたんですね。で、我々は絶対そういうことはしなかったの、徹底して神に頼ったのに、その時はね、思わずね、身内だと甘えが出て催促したの。送ってくれたんですよ。で、送ってくれて、その小麦を持って米を買いに行って、買ってさあ帰ろうと思ったら、スーパーの何だっけ、駐車場で全く車が動かなくなったんですね。見事でした、見事でした。それでね、JAF 呼んでやっと動かしたんですね。で、帰ってきてね、はあってね、これはちょっとね、お母さんから送ってくださるのはとってもいいことだけど、こっちから催促してやったでしょ。つまり神においたのもあったでしょ、ね、お母さんは愛を持ってやってるから、これはいいことなんですよ、間違いない。だけど神においたのもあったでしょ、ね、それでね、あーってね、ほんで悔やためてね、やったらね、しばらくしたらね、窓を叩く人がいたんですね、玄関じゃなくて。なんで窓を叩くんだろうって、こう開けたらね、教官一人のご婦人がね、キャラ牧師って言うから、はいって、あ、キャラ牧師さん、当時は神学者だったから、キャラさんって言うから、はいって言ったらね、何ですかって言ったらね、お願いがあるんですって言うから、何ですかって、断らないでほしいんですって言ったんですよ。はあ、分かりました、断りませんけど何ですかって、もらってほしいものがあるんですって言ったから、あ、何でももらいますよって私って言ったんですね。ね、そしたらね、パッと車に行ってね、車で来てて、窓から来たのはね、玄関じゃ入れなかったんです、狭かったから。窓からね、いわゆる農家が持ってる米袋があるじゃないですか、30キロかな、あれは。その米袋のね、最高米、ここ死に引きやさしき忘れた、最高米の米をね、その窓からね、入れてくれたんですよね。で、 今度は私が泣く番ですよね。いや神は見事だなって、これほんの一例ね、見事でした。本当に神は裂いてくれた。あの頃ね、つぶやきってもなかった、ほとんどなかったな。別に感謝って教えたわけじゃないけど、神の愛に対するなんかものすごい信頼を持ってたっていうか、神の愛に対して、神は愛でないって言ったら私は嘘をつくことになる、本当にそうだったんです。神は愛以外何者でもないっていう、神は愛かななんて言ったら嘘をついてることになる、ありえないって、神は愛以外になれないからね。それも、もう信じきってるから、もう信じきってるっても当たり前だから、それが当たり前だからね。でそれだって言って、それとはまあ、とか細かい話と長くなるかもしれませんが、一回懲らしめ受けてね、まあ、高ぶっちゃってね、今日は話しませんけど、懲らしめ受けてね、後輩がくれた十一検品がね、ちょっとあんまり良いものじゃなかったんでね、なんだこんなものとか思って、この高ぶったんですよ。そしたら見事にね、腐らしちゃって、そしたらピタッと染まったんですね、ピタッとね。その時だけです、断食したのはね。もう今日は詳しい話はしません。でそしてその同じ後輩からみかんをもらったんですね。一日断食して最後の徹夜祈祷会の時にね、そのみかんを夫婦で食べたんですね。2個もらってね、悔い改めた後にね、で神様って見事でした。まあ、ちょっと細かく話すと分かるんですけど、今日は細かく話しませんけど、本当に神様ってのはね、心を見る、本当に死を恐れる心、愛する心、正しい心、ね、まあ、今でも言ってますね、私は自動販売機でないって言われたんです。あなたが願ってプリントをせば出すんではないって、あなたの心を見るって言われたんですよね。いや本当に見事でしたよね。でその時ね、腐らしてね、まずかったと思ったんだけど、面白い、ちょっとこれ今日の説教ちょっとずれるけどね、子供が5人ぐらいの時かな、あの家の中でね、いろんなものもうすごかったんです。でね、物がねちょっと腐ってた、これまずいと思った私ね、そのことがあるからね、でかあこれまずいと思って妻にね、腐らしてダメないかって言おうと思った瞬間、神に会えたんですね。言ってはいけませんって、はいって言って、ね、いやでも物腐らしてあの時があったから、すいません神様って言ったらね、いやそのことで妻を責め立ててはいけませんって、あなたの妻は懸命に生きていると、ね、私はそれを責めないって言ったんですよ。えどうしてって言ったらね、もしあなたが妻だったら、あなたは今頃気が狂っていますってはっきり言われたんです。これ明確に言われたんです。私最初ね、えっと思ったんですよ。でもね、私はまあ外あっちこっち回ってましたからね、そういうの好きなんです。でそれであとまあ外に行ったら、まあ、そこでね、さすがなんか手作りの食事を飾って、まあ、ちゃんと食べてる。妻は後で分かりましたけど、ものすごいギリギリのところっていうか、ギリギリっていうよりも、まあ、よくあんなんで生活したなと思うけど、そういうところで生活を回してやってましたからね。ね、でそれで言われてみて、こうちょっと考えたら、ああ私だと持たないなと思ったんですね。確かに。で言われたんですよね。あの時はあれを腐らせたのはあなたの高ぶりだからいけない、でもこれ今これが腐ってるのは高ぶりでも何でもないって、精一杯生きていても今の状況ではそうなるって、それを私は責めはしないと言われたんですよ。その時ね、神様って本当に心とかその人の状況とかを見てくださるんですね。すごい深いと思った。神様って、人って形だけなんです、立法なんです。それで責め立ててません？この前 ここで見たかな、なんだっけ、福島教会の引き妻牧師がね、みんなと仲良くするなよって、まあ、クリスチャンはそうやね、そしたらこの子に選択させなさい、選ばせてあげなさいって神言ったって言うじゃないですか。神様はその時の状態とかそのことを知った上で言われるんですね。それで私ね、神様っての大きいなと思ったんですよね。自分に対しても人に対しても、どうぞ立法や形で縛られたり裁いたり縛ったりしないでください。神様は本当に愛の方で、いやでも高ぶった心や罪はそのままにはしません。それはきちんと愛を持って責め立てられます。はっきり責めますよ。どうしてか、そのままでは神の救いを受けられないから。でもいいですかね、心ご覧になるので騙されないようにしてほしいというふうに思いますよね。そしてね、次に乗ったのはね、私たち結婚してしばらくしてすぐ韓国断食祈祷に行ったんですね。この時も祈ったのね。最初は1週間つもりだったけど、飛行機会社がストして、で1ヶ月ぐらいいた、ね、これ韓国人と一緒に寝てまして、 目の病気までなってね。で私1週間つもり、2日で1回挫折してね、で妻も5日ぐらいで挫折、なんかやり直して、それで夫婦でもっぺん最後やり直して、結局1週間断食して帰ってくるんですけど、その時ね、最初は日本のための悔い改めとか言ってね、 かっこよく言ったんですけどね、それどころは自分の項目やってもされたんだけどだけど、まあ、妻はそんなことなかったけど、私はね、秋元牧師もハネムーンベビーだし、結構当時の結婚した人みんなハネムーンベビーだったので、私は結婚して3ヶ月間4ヶ月間ぐらい子供できてなかったんで、なんかね、みんなハネムーンベビーだったからね、今からは別に全然遅くもなんともないんですけど、なんか私は子供ができないのはやっぱり私が強かったのかなとか思ってね、かなりね、いや今から思えばあのか、その時真面目に思ってて、私はよく覚えてるね、子供のことを祈った真剣に。そしたらなんかその子供のことを祈り来た人がいて、与えられましたよって証も聞いたんで、それで帰ってきたら子供ができていて、子供ができたんですけど、何を言ったかというと、それから8年ですそこまで世のなかったです結婚新婚の時もね、本当に本当にいいものばっかり来たんです。だから高ぶっちゃう、高ぶるぐらいいいものばっかり来たんです、ね、神様はね。でこの時も子供のことを真剣にこう祈ったら、8人子供が出られた、男4人女4人ってよく言われます。うまいこと産み分けたねって、うまいこと産み分けたわけじゃない、神様が出てきたんだって。男女非常にこう、だからどっちかが一人多いだけで二人多くなったことないんですよ。実にこううまいと思いません神様ですよね、これすごいなと思いますよ ね。で三つ目がね、長男がね、何度も話しますけど不登校になった時ね、まあその後いっぱい不登校になってますから証しはいっぱいあるんですけども、まあ一応長男が不登校になった時に、中学2年生の2学期から3年生の1学期ぐらいまで行かなくなって、1学期ぐらいから 2年の後半からちょぼちょぼっと行き始めて、そして3年生になってきてから行くようになってきて、あるところからもきちんと行くようになったんですけども、で我々は3年生の時この子の行く高校はなかった、ね、で、まあ、妻と2人で一生懸命祈って、神様に示された高校は先生が相手にしてくれなかった、目も合わせてくれなかったんですね。でつまり無理だってことだった。でも我々は諦めなかった。それは偏差値が高いとかそういうことじゃありません。神様によってこの子にとって、とにかくもう高校3年間目をかかしていけるようになるようにってことになったの。そして祈った時に示された高校があって、その高校っていうのも学科があったの、理数科っていう学科ね。それでこの子にはこれがいいってことをつまり言われてみて、確かにそうだと思ったから、それはちょっと難しかったし、ね、ところが祈ってたらね、そうだと思ったらずっと祈ったの。その時にその徹底して感謝して祈ったんですね。じゃあ最後ね、面白いけど、あの学年の時にね、友達ね、バタバタ落ちたんです、公立高校。ちょっとじゃなくてバタバタ落ちたんです、塾の仲間も学校の仲間も。なぜか知らないけど、あの年は本当に普通公立高校そんないっぱい落ちないんですよね。でもね、友達も仲間もね、バタバタ落ちたんですよ。ところがね、彼は通ったんですよ。で彼はね、その第一希望が理数科、第二希望が普通科で、まあ、普通科なんとかなるかと思ったんですけども、もう普通科でもいいから取ってくれたらいいって感じだったけどね、私はね、この子にとって輝くところで祈ったから祈ってたんですね。そしたらね、大式まで取ったんですよね。で雨の日でした。で私は車を止めて、子供を長男を先に見に行かして、で私追いかけて行ったんですね。そしたらね、長男あったんでしょうね、こっち見てよかったよってか、ニコッとして、あったんだなって思って、それで私一生懸命探して、あった時瞬間ですね、私はですね、やったーってこう自分の大学授業の時はるかに喜ぶ。長男があんまり私が喜ぶからもう喜べなくなった。なんでか分かりますか、私祈ったんです。神の前に言います、言い切れます、祈りました、祈りました。1年かけて毎朝4時から1時間祈り続けました。もちろん感謝して、具体的に大胆に。どうなった、高校3年間彼は本当に祝されて、部活でインターハイで優勝して、県民賞とか 市のなんとか賞とか取って、テレビも出て新聞にも出て、それから一番感動したのは、そんなことはどうでもいいんですけど、一番感動したのは、浪人した時にね、東京に行って一緒に下宿に泊まった時にね、私は高校時代ブラックホールなんですね、前から言ったように。だから親父は高校はなんか暗かったって言うけど、僕は愛があるって言ったんですよ。その時すっごい感動したんです、僕は愛があるって言ったんですよ。でね、朝5時からね、部活のために自分で起きてね、行ったんですよね。中学の時は不登校して夕方起きてくる、まあ、妻の言葉を変えれば腐った魚の目にして起きてきたんです。 ところが高校時代は朝5時からね、自分で起きて学校に行ったんです。で、受験の時はもう夜中近くまで、まあ、高校の先生って偉いね、付き合ってくれてやったんで、特に大学受験の時ね、高校で大学受験の時ね、最初はなんかのあったん、推薦かなんかのね、残念ながらそれ落ちたんですけどね、あれだけやったんですね。で、後でそういうことあったんだから面白いなと。それでしかも高校受験の時、後で聞いてよかったんですけど、次男の時に聞いてよかったんですけど、教育委員会に行った時に次男の別の用事で、次男に対してお兄さんはちょうど長男が中学3年生の時にいた先生で、その中学にお兄さんは毎朝早く来て勉強したぞって言ったそうです。言ったびっくりしたん。で、中学3年の後半は朝早くから学校行って勉強したんですね。と思ったんですね。なんでこんな人かってね、明らかに祈りの答えなんですよね。で、感謝をして大胆に、タイミングなくに大胆に具体的に求め祈るんです。そうするとですか、答えられるだけじゃなくて、ね、申し訳ない、眠くてね、答えられるだけじゃなくて、何かというとね、答えが、ね、非常に大きくやってくるんです。1年目の時、こう私たちの人生をいまだに支えてるぐらい、あの1年間本当に怖いぐらい良いもので語られたんだ。だから私たちは、神は心をご覧になって、心が正しければ必ず耐えられるってことに関しては揺るぎません。これはそれから、あと私、子供が生まれた時、妻はね、あんま覚えてないんですけど、私はね、祈ったの覚えてて、証も聞いたの覚えてるんです。8人は抱いたんですね。それが祝福だっていうのは男性側で、女性にとっては十字架だって言うかもしれませんけど、しかし、ね、こうですね。それから高校のことに関してもはっきり感謝して示されたので、その示されたことに関して感謝して全く可能だったんですよ。それが答えられて、ただ答えられて合格できたっていうことは嬉しいけど、合格したってね、3年間が勝負、実際にその3年間本当に充実してて、卒業した後母校が愛があるってわざわざ言うぐらい良かった3年間わかりますかね。これ祈りの答えなんですよね。安心しちゃって、ね、大学のことは祈らなかった方はね、大学生活はちょっと大変だったみたいですけども、で、皆さんね、目を覚ましてどういうことがありますか。一つは大きく言えば今の時代、もう一つは自分の時、今のこの時、自分自身の時であり、あなたの愛する人の今の時はどういう時かを捉えて祈りなさい。例えば私は妻に、今はお母さんの近くにいなさいって言うんですよね。それは今はそういう時だと思うんです。来年の今頃はそうじゃないと思います。もう元気になってるか、ね、もうそしたらずっといる必要はないでしょうから、ね、でも時ってあるんですよ。その時、今の時って目を覚ましてたら分かる。だから目を覚ましてってのは、一つは大きな時代の時ね、と同時に自分の今の時っていうのをちゃんと目を覚まして捉えていくってこと。そしてその時に感謝をしていると、ちゃんと神様の時とどうすればいいかが、感謝をしていると分かってくるんです。感謝してないで、なんでこうなんですか、まあ、いやこんな大変な、もうコロナがなかなか来ちゃってとか言って文句言ったりつぶやいたりしていると、神様がそこでなそうとしていることが時代的においても個人においても分からなくなる。だから本当にしっかり目を覚まして時を捉えて、感謝をして、あふれるばかりに、ちょぼちょぼ適当な感謝じゃなくて、溢れるばかりに感謝をして祈る。タイミングなく具体的にその中で神に聞き、神に求める、期待して信頼して、神様どうしたらいいんですかってこう具体的に聞いて求める。そうすると神様は非常に具体的にはっきり語ってくださる。そしてね、答えてくださるんです。ね、パウロ6世言われますよね、本当に神様の思考を考えたらいつもマイナス、すごい、もう普通ならもう最悪止めることは逆転してる。例えばベニ君の証なんか普通に言ったら、わざわざ、ね、秋元牧師は神に裁かれたって言って言いふらしてくれる人がいるぐらい、人の目から見たらマイナスだったわけですよ。でもそれが今や世界に行って、その証があればあなた羨ましい、その証があれば世界中行って説教できるって言われるわけでしょ。で、秋元牧師が言って、ね、今はあんま言わないけど、困った時のベリ頼みって言われたぐらい、みんながこの群れの人は特に伝道するときにはあの証を持ちるわけですよね。で、本当に救われるわけですよね。だから最悪が救いになるわけですよね。でそれはそこで徹底して感謝して、 そして祈った人です。感謝しないで祈っても憐れんでくださるけど、感謝しないで祈った場合には神の本当に心を捉えなかったりするわけです。感謝してると神の心とか分かるわけです。分かりますかね。自分の願いばっかりになる。でも感謝を徹底していると神様の御心とか導きが分かってくる。それをうなずける。あ、そうかって分かってくる。そしてそれを求めたら答えられるし、多くの場合それは私の思いよりもはるかに高くて大きくて祝福に満ちてるんです。で、人ってそういうのを期待しないから、悲しいけど、ね、今時代的には再臨が直前です。一人を通し100万人ということが本当に起こる時代です。それはあなた方と私がすごいからじゃなくて、神がそれほど多くの人を救おうとされている時代なんです。黙食の時は、ただし非常に厳しい困難な時代の中でされるのです。だからこの感謝をあふれるばかりにして、時代に対しても自分に対してもあふれるばかりにあって神に祈っていく時に、大体その上で感謝して祈っていく時に、神様の導きとか語りかけとか見えてくる。そしてそれを祈る時に答えられるということね。どうぞそれをね、覚えててほしいというふうに思います。今日はそこまでにしますね。お祈りします。天のお父様、生きている神様、ありがとうございます。たゆみなく祈りなさいとおっしゃいました。ある答えを見るまで、神様の働かれるまで、具体的に感謝をして祈っていくことができるように。イエス様、求めることはとてもないですけど、さらに感謝をして本当にあなたに祈り続けることができるように、あふれるばかりに感謝しなさいとおっしゃいましたから、あふれるばかりに感謝することができるようにどうぞ導いてください。何かコップに8分目でもいっぱいギリギリでもいいと、溢れるばかりに、だからもうこぼれていくぐらい、溢れるほどに感謝を下げていきなさい。その感謝を通して私はあなたに語ることがあり、あなたに示すことがあるとおっしゃいます。あなたはその言葉を祈り、その言葉に従っていくときに、驚くような私の技と助けと守り、勝利を見るだろうとおっしゃいます。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天皇様、今キリストですが、父の神のもとに参ります。一人一人のその心からの叫びと願いに応えてくださり、病んでいる方はそこを癒し、問題の方は解決を与え、豊かに具体的に導いてください。今日のイエス様、あなたに心を合わせます。どうぞ主が働いてください。信じます。イエスキリストによって心と体を癒されよ。恐れよ、その人の力出ていけ。立法主義の枷をイエス様って今完全に断ち切る。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶ奥歯に触れてください。奥歯を完全に癒してください。今癒してください。イエス様って見て、奥歯を癒されよ。なんか自分はこうだって思って、もうそれでもうこうすると決めてやったんですけども、でもそれでいいって一生懸命思ってるんですけど、非常に深いところで実は、間違っていたかもしれないっていう思いが実はあるんですけど、それを認めたくなくて必死にこうでいいって言ってるんですけども、実は深いところにそれがあります。で、今からでも遅くはありません。あなたは真剣に悔い改めて神の導きを求めなさい。その時私はあなたにはっきりと語ろう。預言者バラムが、ロバに ロバが喋ってとどめたように、私はあなたにとどめを与えてますが、それでもあなたが行くので私はあなたを生かせよう。しかし徹底して私に従いなさい。あなたの望むようにはなりません。しかしその中であなたは逆に私を真に恐れることを学ぶだろうと言われます。 イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様に何をといたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。オンラインされている方も今いない方もですね、いろんな技とか解決とか勝利が与えられてくれていると思うので、ぜひ教えてください。でそこで癒された人は今教えてください。そうでない人も必ずこの後具体的に起こってきますので、特にオンラインの人はね、ぜひ教えてほしいと思います。今あっちこっちで起こってきてますので、神様がなんか今までないことで働き始めているのでね、主に期待してほしいと思います。それでは簡潔にお知らせお願いします。